皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて今日は5月5日子どもの日ですけども、もうゴールデンウィークね、あと1日で終わりとなりますが、良い休日をお過ごしだったでしょうか。ジョスさんどうでした？
こんにちは、よろしくお願いします。なんともうゴールデンウィークは ねあと1日
ね、あっという間でしたね、
まあ、ゴールデンウィークね、10連休ぐらいされてる方いらっしゃると思うんですけどね。
あ、10連休もあるんですか今年は。
まあ明日でね終わりなんですけど、今日は子供の日、端午の節句、はい、されて、
端午や
あ、端午ですね、
ね、
大安吉日とも、すごいいい日なんですよ。
ああ、そうなんだ、じゃああと1日ね、
はい、
今日と明日とでまたもう良い日をお過ごしいただけたらなと思っております。あの日照時間がね、1年で最も多いのは5月、あ、8月に次いで5月、2番目だそうですよ。
あ、そうですか、
うん、もう7月とかと思うでしょ。でも7月はほら梅雨がねまだ残ってたりとか、6月も曇りが多いから、5月が8月に次いで日照時間が長いんですって。だからちょっと気をつけないといけませんね、日焼けもね。
そうですね、
はい、まあ、晴れが多いと洗濯も乾くし布団も干せるし気持ちがいいですよね。
はい、
はい、じゃあいつものね、一年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今の時期は立夏、もう夏ですよ。はい、暦の上では夏ですね。春分と夏至のちょうど中間なんですって。で今年は今日がちょうど5日の日がね、はい、立夏の日なんですが、うん、まあ、暦の上では夏が来ましたと。この日からは立秋までの前日までが夏季となります。立秋って言ってもねまだ暑いですもん ね、はい、立夏の時期は、日の光を浴びて緑がだんだん濃くなる時期なんそうですね。1年で最も爽やかな季節です。この頃はあの天候の日が、天候が良い日がね多いそうで、梅雨の前に畳替えとか夏の準備をするのが良さそうなんですけれどもね、衣類だけでなくてこう寝具やカーテンとか敷物とかね、そういうものも変えると気分がすっきりして気持ちがいいかもしれませんね。本格的な夏はまだもう少し先ですけれども、気温もさほど高くありませんが、日の光は1年で最も強く光の夏とも呼ばれています。この光を受けて、野山の草木や青葉はどんどんこう深みを増していきますね。そして、その二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を半分で表したものが72個。今の季節は飼わず初めて鳴く、もうカエル鳴いてますけどね、4月の中ぐらいからね
結構ね、
はい、
カエルの声がにぎやかですけど ね、
うん、カエルは生まれてから別の場所に移動しても必ず元の場所に池に戻ってくることから、カエルって帰宅するカエル、はい、と呼ばれるようになったそうですよね、
う
んうん、無事に帰るとかお金が帰るにつながることから、古くからこう縁起が良いとされていました。
ミサップカエル好きでしょ、
まあ、好きっていうかね、私目が離れてるってよく言われる、目が離れてるかカエルに似てるって言われたことが、
そんなことないですけどね。
カエルのね、なんかこう、うん、置物とかライブのね、はい、ライブにもらったりするんですよ。これミサさんあげますって言って、うんうん、また帰るやと思ってもういいわと思って、うん、最初はもうええと思ってちょっとショックでしたけど、もう最近はもう
可愛いですよ、カエル。
うん、可愛い ね、うん、でまた、カエルという字は鳴き方に由来してるそうです。こうカエルがケーケーと鳴くのを捉えるために、うん、虫編にケーって書かれた、ケーって書くでしょ、土土って。
ああ、なるほど、
ケー、
はいはいはい、
うん、だからこう、そうだそうだそうですけどね、
うんうんうん、
すごいね、なんか昔の人って。さて、5月今日は5日ですけども、
はい、
8日、ジョスさんの誕生日ですね、おめでとうございます。
ありがとうございます
あと3日ですけれどもね、
もうそんな
お誕生日嬉しいですもんね、やっぱりね、
還暦すぎてそんなの盛大にあのメッセージしていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。
はい。今日はね、話題。
はい。
今日の話題はね、ちょっと難しいんですよ。うん、難しいというか、なんか、本当はね、実は、この、まだ書評からね、はい、お知らせしようと思ってたんですけど、お話ししようと思ってたんですけれども、熊楠と幽霊、熊楠って、南方熊楠さんですね。うん、熊楠と幽霊というね、本、これがね、人は夢の中で全ての存在を見るっていうこの題がついてる書評でね、うわこれ面白そうって読んだら、また横尾忠則さんの書評だったんですね。まあ、彼があまりにもちょっと面白くて、その中にね荒屋敷っていうのが出てくるんですよ。
荒屋敷、
荒屋敷って聞いたことないでしょ、
うん、
だからこれねちょっと今日荒屋敷のことを話ししようと思って、今日は楽しみにして、この南楠と、あ、じゃあ、熊楠と、はい、幽霊のことと、荒屋敷についてねちょっとお話ししてみようかな。
勉強させてください。
いやいや私も勉強不足なんですけれどもね、はい、ちょっとお話ししてみようかなと思ってます。じゃあ今日はね、ジョスさんの健康アドバイスのコーナーね、これから、はい、はい、さてラフ46、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き、 CM を挟んで、熊楠と幽霊、そして荒屋敷についてお話ししたいと思います。素敵な30分をラフ46。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、皆さんゴールデンウィークで大変疲れが溜まってると思いますけどもね、また遊び疲れで ね、
そうですね、う
ん、また明後日からお仕事ね、皆さん頑張っていただけると思いますけども、はい、今日はですね、疲れをためない脳すっきりということで、
はいはいはい、
先週もね、脳のお話、調和、脳につながってて脳
を
疲れないためのお話したんです、
うん、
今日もですね、
はい、
疲れをためないためにね、脳をすっきりする日頃の生活習慣をちょっとお話したいと思うんですけど、
はい、
皆さん疲れっていうのはね、体がこうずっしり重たいとかね、はい、そういう感覚になられることが多いと思うんですけど、はい、実はですね、それを引き起こしてるのは脳の疲れなんです。
ああ、そうなんや。
そうなんです。ですから日頃の生活でね、
うん、
それをどういうふうに改善していったらいいかというお話を今日は簡単に、はい、
なるほど、
5点ほどお話したいと思いますけど、まず1点目はですね、はい、まず朝目覚めるとき、目覚まし時計とか皆さん、
はいはい、携帯
でね、疲れでしょ、
はい、使いますね。
これね、実は脳にはあんまり、
う
ん、
それと思うわ、
良くないんですよね。い
き
な
りびっくりするもん。
そうでしょ、
うん、
この大きな音っていうのはね、やっぱりちょっと脳、血圧とかね、
うん、それと思うわ、
心拍急上昇するんです。
絶対そうやと思うわ、昔から思ってたわ、
ね、これ目覚ましできればですね、
はい、
タイマーで、
うん、
まあ、ちょっとラジオとか、
あ、
音楽とか、
うん、
でゆっくりしたね、
うん、
音で目覚めるというのを心がけていただきたいのがまず1点目なんですね、うん
う
ん、
なるほどね。
で2点目はですね、冒頭でもミサッパ、5月はね、
はい、
紫外線がきついということで ね、
うん、そうですね、
これはもうやっぱりね、脳の、まあ、刺激、紫外線もね結構ダメージ、
うん、
ダメージありますんでね、
はい、
紫外線対策をですね、
はい、
出かけるとき、まあ、女性の方はね紫外線対策結構されると思うんです。男性の方もね、ぜひサングラスも含めてね、
なるほど、
日差しの強い時は心がけていただきたいというのが2点目でございまして、
はい、
で3点目がですね、
はい、
これがですね、やっぱり睡眠、
あ、
うん、これ睡眠はもう何回も言ってますけどね、これ結構ね、あるデータがありまして、横向きで寝てね、良質の睡眠を、うん、取ることができるというデータがありますのでね、私もちょっと反省させられますけど、私ちょっと上って言いますかね、
うん、
向いて寝るんですけど、
はい、
横向きで寝るというのも心がけていただき、でやっぱり疲れた時はですね、その寝る前のシャワーはですね、
はい、
必ずまあシャワーしてね、うん、まあ日頃の疲れを取るというのも基本ですけどね、はい、で、まあ皆さんよく休憩とかね、時にスマホ、
はいはいはい、
これはやっぱりね、
う
ん、ほどほどにしてほしいんです。
それと思うわ、
うん、これもねやっぱり脳の刺激をですね、はい、かなり、
うん、
スマホでね、
はい、
ダメージありますので、
はい、
休憩するときはできるだけスマホ見ないで、
そうですね、
ゆっくり過ごしてほしいと、
はい、
で最後はですね、 あんまり頑張りすぎずにほどほどにということが、うんうんうん、日頃の生活でね、はい、私も自分のことを反省を生まれまして、
まあそうですね、ジョスさんも忙しいもんね、
心がけたいと思います、
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
はたに乳酸菌、はたに乳酸菌、これでせ腸がきれいになったなら、これお肌きれいな病院さんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
あんた、お風呂の中で何歌うてんの。
はい、めっちゃ
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康、
はい、お聴きいただきました曲は春かすみというですね、曲でね、春らしい曲でしょ。
本当です ね、
うん、でこのバンドはですね、今注目のバンドでね、
はい、
リクエストいただきました、あの兵庫県淡路島のね、小玉さんからのリクエストで、
はい、
なんとこの畑というバンドはですね、
畑というバンド、
はい、あのアルファベットでね、
はい、
HATA、KE ですね、うん、畑というバンドはですね、うん、これ今あの10代の方で非常に人気のね、注目のバンドなんですよ。
そうなんですか。へー。
で、兵庫県の淡路島出身の5人組のバンド、
はい、
ぜひ皆さんね、沖縄の皆さんはじめ全国の皆さんね、
はい、
あの畑応援してあげてほしいと思います。
はい、久しぶりになんか J-POP でしたね。
ね、
はい、
なんか若返りましたね。
そう、若返りババアみたいに今見てくれる。
いや、はい、自分自身で言ってるんですよ。
自分自身で今日あのあと3日でまたあれやもね、新しい年を迎えますよね。
はい、
はい、今日はね、荒屋敷、
荒屋敷
荒屋敷、荒屋敷ってね、漢字多分ね、あのほら、荒い屋敷って感じするでしょ、はい、私も最初荒屋敷って聞い
た。それあの書ける人は10人いてたら何人ぐらいいてるんですか。荒屋敷って書けます。
荒屋敷ってそんな難しいもの、
難しいじゃないです。
あのこれね、仏教用語なんですよ、
はい、あ、なるほど。
仏教用語なので、うんうん、ちょっと後で説明しますけど、
はい、
このね、熊楠と幽霊っていう本がありましてね、でこれは、インターナショナル書籍で、
はい、
から出てる、島真由紀さんっていう方、志村真由紀さんっていう方、著作、うんうんうん、なんですけれども、これがね、その最初のね、キャッチがね、人は夢の中で全ての存在を見るっていう風な、なんかこれだけでも読みたくなるでしょ。
夢の中で
全ての存在を見る、
見る、
なんかちょっと読みたくなって、でこれをずっと読んだんですけども、まあ、博物学とか民族学の知の巨人がね、
はい、
あの心霊現象体験者だったと聞いても別に驚きはしない、ここから始まるんです、うん、この文章から。何ですってと思うでしょ。
うん、
ジョスさん、何かあります、そういう、 こう心霊現象と体験したことって。
いや、あまりないんですけどね。
あ、ない、あの例えばなんかこうほら、よく第六感みたいな。
いや、金縛りぐらいなんですね。
まあ、それも怖いね。
うん、
うーん、
だけど1回だけですよ。
ああ、そうなんや、
うん、それはもう今でも覚えてますけど、かなり強烈な金縛りです。
いや、それ怖いですね、
はい、
金縛りって怖いですね。私はね、子供の頃から割となんかあったんですよ、そういうなんか、なんていうんですかね、
アミサップ霊感がなんかする
んですもんね。霊感ってことないんですけどね、
うん、
なんか多分ね、見えないものと見えるもの、この横尾さんもそういう本書いてらっしゃるんですけど、
はい、
あれがまた面白い本なんですけど ね、うん、その見えないものっていうのは絶対あると思うんですね。だって人間のその見える可視光線ってすごく狭いじゃないですか、
うんうんうん、
だから私たち見えてないところも、例えば鳥が見えてたりとか、
なるほど、
あるでしょ。だからやっぱりそういうのって見えてない、怖くないっていうのじゃなくてあると思うんですね。まあ、それと まあまあ、それで、こう、夢で幽霊の父親に会ったり、様々な神秘体験をしたからと、で、疑う余地もないってここに書かれてるんですけど、うん、例えばそういうことって、あるじゃないですか。なんか夢で父が出てきて、こんなこと言ったとか。まあ、うんうんうん、私もこの間、父がね、すごい大病を患ったんですよ、
はい、
でもあかんやろと思ってたんですけど、ね、うん、奇跡的にこう回復して
よかったですね、
よかった、本当によかったんですけどね、その時もう父がもう ICU で管にいっぱいつながれてね、もう意識不明になってる時にね、はい、お父さんってお父さんね、約束覚えてるって、死んだらね向こうに世界があるからちゃんと言いに来てよってっパチン叩かれてパチン叩かれたんですけど、父にね昔そういう風に言ってたんですよ、
うん、
もうお父さん先に死ぬから、死んだ時には言いに来てなって言って
どないして知らせます
なんか物ポトンと落とすとかお父さん死んで向こうに世界あったって言ったら、ポトンとなんか物落とすと
か、夢の中に出てくるかもしれませんね、それもさっきの話、
うん、そうそう、だからそれをね、うん、今その話でそっちの話に行ったんですけ ど、
なるほど、
まあまあそういうふうなことってあるのじゃないかなとは思うんですよね、うんうん、でそのまあまあ精神的状態存在であると同時に霊的存在なので、人間はねもともとその一部が露出しただけのことで驚く方が近代主義に毒されていると書かれている。さらに熊楠が幽体離脱をしたからといって騒ぐこともないって書いてるから、
はい、
わすごいなと思って、これちょっと読みたいなと思う。というのがね、したがって熊楠の亡き父が、専門家でもないのに珍しい植物の存在を知っていて、で夢のお告げによって熊楠に情報を与えていたとしても十分納得できるって書いてあるんですよね。だからそういうことだったのかと思って、すごいでしょ、なんか、
ね、
これちょっとすごいと思ってたら、横尾さんの横尾忠則さんの
書、横尾忠則さんとミサップ、すごい縁が深いんじゃないですか。
あ、てか私が多分好きなんだと思う。だからこういう好きな文章を読んだら、これ読みたいと思ったらいつも横尾忠則さんの書評なんですね。でそこに書かれてたことがね、
はい、
熊楠が、まあ、このような体験によってね、死後生存を予感していたために、大乗仏教の深層真理である唯物論の、ここに出てくるさ、荒屋敷に興味を持ってと出てきたんですよ。
お
で荒屋敷って、まあ、仏教用語で聞いたことはあったんですけど、まあ、詳しくちょっと知らなかったのでね、多分知ってる人も少ないかなと思って、うん、どうでしょうね、知ってますか、聞いたことありましたか。
ないです。
ね、荒屋敷って阿蘇の阿、阿蘇の阿、分かります、うん、小里編に可能のか、
はいはい、
あ、ほんでからラーはね頼るっていう字、頼る、うんうんうん、でヤーはヤシの実っていうか、こう耳って書いて、でこうなんて大里編ですが、はい、小里編って書いて、うん、で式は意識の式ですね、
うん、
で荒屋敷って読むんですけど、まあ、この荒屋敷っていうのはね、ガンダムの中にも出てくるんですって。ガンダムにもで荒屋敷システムっていうのが出てくるらしいんですよね、
うんうんうん、
で一体何ぞやと、これはすごく不思議でしょ、
うん、
で、まあ、私たちは普通こう自分のみんなと一緒に共通の時間を生きてると思ってるじゃないですか、
はい、
ところがそうじゃないんですって。これ仏教の話ね、
うんうんうん、
実はそれと全く一人一人がそれぞれの世界に生きてるっていうふうに仏教で教えられてるんですって。すごいでしょ、なんか、
うん
うん、なんか言ってること分かりますよね。で普通私たちが心は一つだと思ってるけど、仏教の中ではまあ一年三千とかも言われてますけど、ここには八個あると教えられてるんです。
八個、
うん、それが八色っていうんです、うんうん、八個の意識とか、
あ、なるほど、
聞いたことありますよね。
ですから荒屋敷の、
うん、これがね、位置が原色、目、うん、目ですね、
うん、
目の眼っていうですね、目、はい、目色、はい、それから2が、耳の意識、二色っていうんですけど、3が美式、鼻の意識、うん、で夜4は舌、舌式で、5番目が心式、うん、体ですね、
うん、
これ5つを前五式っていうんですね、前の五式、
うん、
でその6番目が次意識っていうのが出てくるんです、
うん、
これはその意識っていうのが先の目とか耳とか鼻とか、ああいうのをこう記憶したりとか判断したり、意識で次7番目がマナ式って言ってるんです。マナ式、これはその意識っていうのをね、頭で分かってるけれども、まだ全然それが無心の状態だけども、うん、意識できてない部分っていうことですね。次8番目がここに出てくるのが荒屋敷。
ほう、
難しいでしょ。この荒屋敷のね、ラヤっていうのが、ラヤ、アーラヤっていうのが、うん、ヒマラヤの ラヤとアーラヤと同じなんですって、うん、ヒマラヤっていうのはヒマっていうのとアーラヤがくっついてるんですって。でそれはクラっていう意味なんです、うん、ヒマっていうのが雪で、うん、アーラヤっていうのがクラっていうんですって。だから雪のクラっていう意味で、でアラヤ式はアーラヤと意識の式がくっついてると。だからクラの、クラの中にある意識だと、うん、難しいでしょ、クラの中の心だということなんですって、うんうんうんうん、まあ、要するに、蔵の中にね、こうお米とか財産とか置いといても、まあ、火事で焼けてもあの残るんですって。すると火事が収まった後に蔵からお金出して再び建てることができるのと同じように、私たちの体も生まれた時にできて死ねば滅びますと。ところが荒屋敷というのは肉体が生まれてからずっと前から肉体が滅びても滅びることなく続いていると。
なるほど。
だから 要するにこう肉体は川面にできたアブクのようなものですと。アブクができようと消えようと私たちのその意識はそのまま残ると、うん、すごいでしょ。なんか
すごいですね今ね聞いてちょっと鳥肌立ったんですけどね、うん、前もお話ししたことあると思うんですけど、私いろいろ悩んだ時に、うんうん、あのカブライジね、はいはいはい、兵庫県のカブライジの中村ダイヤジャリにお目通していただいた時に、うん、はいはいはい、今と同じような話を
あされました。
されましたね。
おお、びっくりした。
今もびっくりしましたね。で八式って言ったでしょ今、
はい、
八、
はい、
で私ちょっと気になった自分の勉強してる駅、
はいはいはい、
これがですね八家なんです。
そうですね八家は。
でこれ関係あるかどうか今ですよ、
はい、
インターネットでパパってやったらですね、実はなんかつながりがあるんです、ね、
あちょっとそれ調べましょうか、うん、でねこれはあの日本仏教学院の、はい、長波瑞樹さんっていう方からの記事から引用しましたけど、ちょっとここもうちょっと深掘りしたいなと思ったので、はい、また熊楠と幽霊これちゃんと本を読んでからもう一回話しようかなと思いました、はい、それではラブフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの尽くしさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。これちょっともうちょっと調べてみましょうか、ね、はい、それで調べて、あと熊楠と幽霊という本もね、これまだ読めてないので、これをちょっと読んでからまた皆さんにねシェアしたいなと思います。
楽しみです
ね。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.